男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
いやもうあれですよ、ネットフリックスとアマゾンプライムの沼にハマりつつありますよ。
大変
すげえローテンションできました。
今日はねちょっとあの電車の中からお送りしてますが、
はい、そうなんですか。
何 今更またアマゾンプライムとか見てますか。
なんかねやっぱりねネットフリックスとかの戦略が素晴らしいなと思うのは、
うん、
結構やっぱ映画好きの中ではこの人の作品は外せないよねみたいな監督の作品を扱い始めてきてるんですよ、本格的に。
そうなんだ。
それこそマーティン・スコセッシが新しいアイリッシュマンっていう、まあ3時間ぐらいかなの映画はネットフリックスで基本的に出るということを始めまして、まだそれはね先の公開になるんですけど、今回あのモダンラブっていうですね、ジョン・カーニーという始まりの歌とか、シング・ストリートとかの、まあ、映画監督のドラマですね、まあ、監督が監修して、完全に監督脚本もやる回もあるんだけど他の監督がやる回もあるみたいな、30分8回計240分ぐらいの、何ですか、ドラマを、まあ、Amazon プライムで流してたりとか、ネットフリックスでは深夜食堂っていう昔、まあ、TBS であの深夜でやった昨日のテレビドラマを、ネットフリックス限定でねシーズン2を流したりとか、そんなことをしてるのでもう既存の映画ファンもテレビ日本のテレビドラマファンは徐々にこう沼に引きずり込まれている感じっていうのはすごくありますね今。
まあでも実際ね、その視聴数で言えば全然、そのやっぱりまだ地上波の方が多いとは思うんですけど、その、なんかイメージではさ、その、日本語のは、まあなんかテレビで宣伝してることもあってイメージわかるんですけど、
はい。
海外物のその、連ドラとか映画っていうのは、なかなかこう、訴求がしづらいっちゃしづらいよね。まあ、最近あの、アマゾンプライムの CM とかもしてますから、その辺が流入元になるのかもしれないです。
そうですね、今、有吉さんとに、新鮮なめこさんとか、ライムスター歌丸さんとか、そこら辺ね、使って、まあ、テレビコマーシャルだけじゃなくて、いろいろ、それこそ、僕の大好き、アトロクでは、歌丸さんのね、あの、アマゾンプライムのザ・ボーイズっていうドラマの、女性のコーナーみたいなのも始まったりしてますんで、すごい、力入れてますね、海外のドラマも含めて。じゃあこの前のそれを僕はあまり、よしと思ってないですけど、全裸監督とかでかなり人気が出て日本の会員数も増えたらしいので、
まあ、やっぱりあの元々火花なんかがあの原点になるのかもしれませんけど、日本だとやっぱり日本のドラマはまあ当たり前だけどね、伝わりやすいというか、逆に海外のドラマは、どうしても、ね、誰が出てるとか、誰が監督したぐらいになっちゃいますよね。
そうですね。まあまあ、もともと原作とかね、原作ものですごい人気のあるコンテンツとかだったらば、漫画とかで実写化するなり、アニメ化するなりで、ね、出したら、もしかしたらもっといくのかもしれないし。みんな、あの、そこら辺の可能性は、すごいし、かけられる予算もね、やっぱり日本の制作環境とかとは桁違いだと思うんで、いや、いよいよ、
マーベルのシリーズとかが本格的に始まったら、また変わってくるのかもね。
ディズニープラスがそうですね、海外、アメリカでは、リリースが多分、近々かなにあるらしいんですけど、日本においては今のところ予定されたのは2021年の春とかって話なんですよ。
あ、再来年なんだ。
結構先になっちゃってる。今の、まあ、日本だけじゃなくてアジアパシフィックで、だから中国とか韓国とかそこら辺多分含めて、そんぐらいになるんじゃないかっていう見方をされている、予定をされてるらしい。まあ、もっと、もしかしたら抗議運動とかで早まるかもしれないですけど。まだね。
なんかあの、ドコモが別でやってたりするから、その、ほら、ロキのドラマとかがさ、やるとかって言ってるから、はい、そういうのはもしかしたら日本から見れるのかもしれないけど、 まあね、マーベルワールドなんかはみんな知ってるっていうか、ものすごい、ね、日本でも人気があるから、感知が増えそうな予感がしますね。
まあ、そうですね。だから、ネットフリックス、アマプラ、ディズニープラスか。ね、うん、3強に、だから、フールーとか続く感じ。まあ、ギャオとかも頑張ってますけどね。うん、全然ダメでしょうね、やっぱりね。そこら辺に、主演されていくのかしら。まあ、でも、オリジナルコンテンツの数だけ多分、映画ファンとかは、わざわざ有名監督とか人気の監督、自分の個人的に好きな監督とかが、手掛けられたら多分見に行くと思うので、そういう、動きは増えていくでしょうし、まあでも一方でね、ストレンジャーシングスみたいな、オリジナルですごく人気のある、うん、全然知られてない作り手たちで、知られてない出演者たちだけど、いきなりすごい人気になるみたいな、ペースケースになると思うので、これは本当、うん、なんか日本もいろいろ見習ってほしいなと思いますね。インディー映画とかでもめちゃめちゃ面白い作品作ってる映画監督とか大量にいる中ですので、そういう人たちが、なんかある種、まあ、ドラマを手掛けられるような土台を作れる日本初のそのネット配信サービスみたいなものが、どんどん出てくれると、面白いことになるんだけどなぁとは思ったりしますね。
でも、なかなかの漫画村の例とか見てもさ、すいません、ちょっと今電車乗ってますけども、なんかこう、共通のメディアの環境を作るって、やっと作ってギャオじゃないですか。あ、ギャオじゃないや、TVer とかじゃないですか。だから、ね、まあ、連合体を組まなきゃいけないのか、もしくは本当に全く別な資本から作られたメディアとかがガガッとこう制覇していかなきゃいけないんだろうけど、多分、そのね、電波的なところがあって、日本で新しいテレビ局をぶっ立てるかも結構無理だろうし、ちょっともう外資に全部ぶっ壊されないと進まないんですかね、日本のメディア事情。
まあそうですね、今の既得権益で成り立っちゃってるところっていうのはあるけど、多分どうなんですかね、多分それと法律で通信法かなんかで定めてるだけで、多分チャンネル増やすことも増えせるような気はするんですけどね。
まあ、なんかでもほら、限られた電波の中で、まあ、電波オークションするしないみたいな話も聞いたことありますけれど、まあね、参入するにあたっては、過去、ホリエモンも非常に苦労しましたけど、なかなかそういう部分が難しいし、あと新聞社とくっついてるみたいな事情とかもあったりとかして、なんか日本のメディア
って、ね。新聞社ももう力弱まってますからね。なかなかそこの、まあでもそのサイドビジネスというか、裏側でちゃんと本職でもう力が、金銭的な収支ちゃんとうまくいってて、で、それプラスアルファでやらないと、やっぱメディアってどうしてもコストがかかってしまうものだったりする、そこら辺の苦労はね、まあ、サイバーエージェントが ABEMA TV やってるので、かなり証明しようというか、かなり、頑張ってやってるなと思いつつも、やっぱ ABEMA TV で出せるオリジナルコンテンツのレベルかって思っちゃってるのは現状ではあるので、ここら辺は、なんともね、難しいですけどね。
なんかこう、新しいメディアを作った本気の姿があれって思うと、こうなんか、日本人ってもともと何だったんだろうみたいなところを結構、真実が暴かれる感じがしますよね。結局見たいものって何なんだろうかみたいな話もあったりしますから。まあ、無論ね、いろんな番組あるから、全部そうだとは言わないけれど、やっぱバラエティ枠とかは、こう結構ね、こう暴露系なものが多かったり、生恋愛ものみたいなものがコンテンツになっちゃうっていう原因というか、まあだから僕らはこういうことなんだと思うんですね。
まあ、あれですね、ネットメディアでいくら真面目なインタビューとか出しても結局ゴシップネタとかエロネタでランキング上位が占められるのと同じような状況で、結局そっち見ちゃうんだけど、それをマーケティングの考え的な考え方で見る人に合わせていくっていうのじゃなくって、自分たちが本当に発信したいものは何なのか、自分たちが本当に作りたいものは何なのかっていうやり方でね、もうなんか皆さん頑張ってほしいなと思いますけどね。
はい、
そんな話をいきなりオープニングでかましてますよ。
うん、はい、
どうですか池田さんは。
どうですかっていうのはまたざっくりボールですけど、僕はもう最近はもうなんかこう見る力が失われてるので、なんか映画も 5分ぐらいで寝ちゃうみたいな。
あら。
感じですよね。
どうしたんですか？何ですか？大病を集めてるんですかね。
最近ニュースばっかり見てるかな、なんか。
ニュースばっかり見ている。
うん。
何が故にですか？はい。
理由はないんだけど、こう、なんかこう、まあ、あの、本当ね、バイオリズムみたいなもので、自然がまた変わるんですけど、
うん。
こう、虚構のものを見てるエネルギーがもうない感じです。
そのエネルギーが吸い取られてるのは何なんですか？
なんか、やっぱり現実の方が、こう、感情にできるというか。
そうそうそうそう。
こういう、まあ、今ってことでしょ？その明日どうなのかわからないんですけど、
うん、
最近はそういう感覚が強いかな。
へ
ぇー。だから、まあ、全部そうだとは言わないんですけど、だから諸条件が整わないとなかなかできないというから、あ、これ知ってるわみたいな、あ、少年トラジロ知ってるわみたいな感じで見るのはできるんですけど、
うんうんうん、
全然知らないやつとかだと余計なノイズがいっぱい頭に入ってきてなかなか集中して見れないみたいな。
うーん、
逆に普通の気持ちで見るなら流し見て見るターミネーター2とかだとできますけど、見たんですけど、あのターミネーター2で2時間10万分あるよね。
結構長いんですね。
ちょっと意外と長かったから、まあでもね、怒ってることが本当にシンプルっていうのはあの映画の素晴らしいところだよね。あとあの、すごくスペシャルな CG を、こう、なんとか、買いどころ間違ってない感じとか、映画のすごく気持ちがいいかな、
ね。買いどころ間違ってない感じ？
あの、ほら、前編を CG とかで描こうみたいな気がないっていうところがあって。
はいはいはい。
だから割とこう、一見チープに見えるんだけど、
うん。
あの、要所要所でリアリティを見せるところをしっかり作ってるみたいなところ。まあまあ、だから、どっちかというと、その、ターミネーターの、最近やってた、リブート版よりも、
うん、
やっぱり、まあ、古いせいもあるんですけど、シンプルなんだよね、見せ方が。ターミネーター2は。うん、だから、今度のその新しいニューフェイスは、どうやって作ってるのかなと、ちょっと気になるんですよね。
うんうんうん、
もしかしたら結構シンプルにしているのかもしれないし、やっぱ痛そうなんだよね、こうシュワルツェネッガーが
機械だけど、
そうそうそう、それがすごい不思議な、だから多分昔の映画に特に感じられることでしょうけどね、あの、
うんうんうん、
だからマーベル映画とか見ても面白いけど、なんかだんだん痛みとかが分かんなくなってきてあるじゃん。
うんうんうんうん。
っていう、そういうなことぐらいは、流し見でも十分楽しめるよ。
なるほど。でもなんか、どうでしょうね、もったいないような気もしちゃうな。
そし
たら、まあ、そこら辺ね、現実でしか対応できないメンタリティみたいな、忙しさみたいなものだったら、仕方のないかもしれないけど、やっぱね、フィクションだからこそ考えられることができる、フィクションだからこそ、なんか、変えうる何かっていうものがあるとは思うんで、なんかその余裕がね、ある、池田さんに生まれる、戻ってくることを願ってますよ。
まあね、あの、自由であることは大事なことだなとは思いますね。
うん。
はい。ということで、ちょっと恐ろしいところから恐縮ですが、はい、本日もカメラで頑張っていきたいと思います。
行きましょう、はい。
はい。世の中全部、
じゃあ、カメラ時、今週も。
はい。
よろしくお願いします。
ごめんなさいね。はい、池田と岩崎でした。
岩崎です、はい。